うん、じゃあ、地震の減災文化も同じように考えればいいということを、新しく建物を作るときには、うん、耐震や免震の設計がされている建築をすることが当たり前の住まいの減災文化っていうようなハード面の減災と、住み始めてから対策として家具の転倒防止やガラスの飛散防止、まあ、言うまでもなく、うん、住まう減災文化というようなソフト面での減災文化、
うんうん、
この両方が合わさっていく生活減災文化が根付かなければ、次の大災害で被害を最小限に食い止めることはできないということになってしまいますね、
うん、そうやね、うん、まあ、ところがね、減災文化は災害発生後にはこう高まるんですよ、
うん、
3月11日起こった、それから1日、2日、3日、4日、1週間、2週間はごっついこう高まってますよね。でも今日3ヶ月迎えて、メディアでもだんだん放送しにくくしなくなってる。そうすると当事者でない人たちはものすごいこうね、なんかちょっと潮が引くかのごとく、だんだんだんだんこう喉元過ぎて忘れかけてるような気がします。地震保険の加入も同じことですね。多分3月11日以降には見直したりとか加入も多くなったんでしょ
う。
でも減災対策の方法を、まあ、今日はちょっと少しだけ視点を変えて考えてみましょうという提案なんですけど、まあ、例えば今回の東日本大震災で発生した津波、大きな地震が発生したら津波が来ると思って逃げろっていう津波点々子という、自分の責任で早く高台に逃げろという伝承ですね、まあ、こういうものがあるという地域もあるんですよ、
うんうん、その津波てんでんこって知ってますよ。うん、新聞記事に防災の教え、うん、津波てんでんこ小中学生562人の命を守るって掲載されてました。
あ、よう読んでるやん、
はい、う
ん、
じゃあその津波てんでんこの意味教えてもらえる？
はい、津波てんでんことは三陸地方で言い伝えられている言葉で、てんでんこっていうのは点でバラバラっていう意味なんですね、うんうん、で、津波の際には親や兄弟にも構わずにとにかく高台に逃げろと、うん、でそうすることで一家全滅を、まあ、逃れることができるという意味合いを持つそうです、
うん、
で津波とはそうでもしないとやっぱり逃げきれないという、津波から避難することの難しさを示しているものですね、
うん、まあね、この伝承の本来の意味である津波は到達速度が速いために、うん、まあ、肉親などに構っていると逃げ遅れて共倒れになってしまうという、まあ、厳しい言い方なんですけどね、うん、
はい、
まあ、一族を存続させるためにも自分一人だけでもとにかく早く高台に逃げてくださいということなんですけど、まあ、自分の命は自分の責任で守れよという意味も含まれているようですね、うん、またその自分自身は逃げて助かったのに他人を助けられなかったとしてもですね、うん、まあ、それを非難しない不分立という、お互いに心の中で了解し合ってる、まあ、決まりにもなってるという文化だそうですね、う
ん、それがなんかちょっと辛いところも、
うん、辛いところもあるんやけどね、うん、
あ、そういえばですね、こんな新聞記事も読みました、
うん、
釜石東中学校は11日午後の地震発生時は各教室で下校前のホームルーム、まあ、そこに立っていられないほどの横揺れが生徒たちを襲ったんですね、うんうんうん、で1階にいた3年生は避難口を確保しようと、うん、とっさに窓を開けて机の下へ、
うんうん、
で揺れが一段落すると、まあ、担任の教師が、まあ、逃げろと叫んで、うんうん、3年生が校庭に出たら 2,3 階にいた 1,2 年生も非常階段を降りてきたと、うん、で校庭に出た生徒たちは教室の指示を待たないで、まあ、高台に向かって走り出したそうなんですね、うん、で途中隣接した小学校の児童も合流して、うん、で子どもたちは普段の防災訓練で使っている高台に集まろうとしたんですけど、うんうん、誰かがまだ危ないって言い出して、うん、でさらに高い場所にある老人施設まで1キロも移動したそうなんです、
うん、
で両校の児童生徒全員の無事が確認できたそうなんですね。でその5分後に両校の校舎津波に飲み込まれました、
うん、
で釜石市内の小中学校は指示されなくてもとにかく早く自分の判断でできるだけ高いところに逃げるよう指導してきたということなんです、
うんうん、
で釜石市は昭和三陸地震、この1933年昭和8年に起こったものや、うん、はい、あとは 60年に起こったチリ地震などの津波で大きな被害を受けました、うん、で釜石東中学校の場合は平均して週1時間を防災教育に当てて、うん、年3回避難訓練を行っていたようなんです、うんうんうん、でこれが自主判断を誤らせず、うん、こう上上がっていこう上がっていこうというふうにして命が助かったということなんですよね。
みんなで無我夢中で、ね、1キロを走ったんですよね、
うん、1キロね、ほんまは指示がなかったらダッシュしていかへんやろね。
しかも坂道ですよ ね、
うん、でよね。で実際これと全く180度正反対のとある小学校では先生の指示を待ち続けて30分間校庭にいて大半亡くなったっていうこともありましたよね、うんうん、だからさっきも言ったように津波てんでんこの伝承がやっぱりできてないところもあるんだろうかなという、うんうんうん、まあでもね大人といえばね、今回逃げるのにスピーディーな文明の利器を利用しようということで自動車、うん、これを利用したことで亡くなってしまったという悲しい結末もたくさん起こってしまいました、うんまあ、大津波が来ることを想定して逃げるという対策は多くの地域で根ざされていたことには、まあ、間違いないんです、はいうん、でもねその想定を上回る津波が来たであれば過去の教訓であるさっきも言った津波てんでんこという素晴らしい文化に現代の利器であるもう一つのアイテムをプラスした対策も今後は考えられるんじゃないかなということで、うん、つくん、うん、今回の津波の検証をどのような形で考えられますかね。
そうですね、一応地震が発生して、うんその次に津波が来ると、うん、でその次はやっぱり高台に逃げる、うん、で、逆にその間に合わずに溺れてしまうと、うん、そのことによって生存確率の低下っていう結果を招いたっていうことですよね。
そうやね、うん、じゃあまあ、つっくんの検証の結果から生存確率を上げる方法として考えられる文明の利器を考えてみようかなと、
うんうん、
部長
おっと
部長に振りますが、
はい、
どんなものが考えられますでしょう、
うん、今の話でいくと溺れて亡くなってしまったという人がたくさんいるわけやから、
そこやね結論ね、
うん、
亡くなった結論はね、
うん、溺れへん、
うん、
溺れにくいもの、
溺れにくい
っていうものを用意しておくっていうことは、
うん、
船に乗る時の救命胴衣、
うん、
ライフジャケットなんかも考えられるね、
うん
うんうん、
じゃあ
とりあえずおうおう溺れてもなんとか浮くかなという話、
はいはいはいはい、そうやねおうおうおうおう、それはなかなか、
うんうん、
では先ほどの、まあ、つくね、はい、検証の結果に、うん、今部長の言った救命胴衣ライフジャケットというこのキーワードをね、
はい、
ちょっと差し込んでみて、
うん、
もう一回方程式作ってみてくれよ、
ということは、
うん
まあ、大地震が発生した
生する、
うん、じゃあ次に津波が来る、
うん、来る、
じゃあその次にはやっぱり逃げる前にその救命胴衣、うん、ライフジャケットアイテムですよね、うん、これを着用すると、
うん、着用する、
そして、高台に逃げる、
うん、
だけど間に合わないけども溺れにくいと、
うん、
溺れにくいイコール生存確率の向上ということによろしいですか、う
ん、
これで、う
ん、ああ、はい、いいんじゃないですかね、
よかったですね、
実際全員が助かるとは限れへんけど、
うんうん、
まあ少しでも確率は上がると思う、
ね、車で逃げたとしてもええやんかというところですよね、
うんうんうんうん、
でも車に乗る前にその救命胴衣を着用して車で逃げた、
うんうん、
津波来た、
うん、
浮かべる、
うん、
でまあごっつい波に巻き込まれるかもしれへんけれども、
うんうん
ひょっとしたら全くつけてなかったらもう、
うん、
もうクズになるわけやから、うんうん、首が浮くという、ね、
そうそう
首から上が、ね、
浮いていられる、
浮いていられるということが起こるわけ ね、
う
ん、
そう
ね、だから救命胴衣着用避難法って言えば言い方はいいかもしれませんが、こんなことで、まあ、大切な命をね失わずに済むっていうのは、まあ、本当は専門家がね検証せなあかんかもしれへんけれども、
うんうん
はい、実際はあの船、まあ、船舶に乗るという、まあ、船の法律上は救命胴衣の着用というのは義務付けられてるわけですよ、
うんうんうん
まあ、それは何でかというと海にはまってもやっぱり溺れ死なないための最高の手段ということだそうですね。
でもそう思うと、うん、なぜ今までそういうことを考えてこなかったんでしょうね。たくさんの賢い専門の人が研究されてるのに、
うん、その賢い専門っていうのがキーワードかもね、うん、だから我々みたいなちょっと頭の柔らかいね、うん、もう言い換えればちょっとつくみたいなアホみたいなやつが考えた方がええんかもしれへん、この防災っていうのはね、
うん、
あまりにもこうもうなんか これありきで考えるよりも、うん、いろんなこう横道を見ながらでもね、
うん
うんうん、頭を柔らかくして考えていった方がいいに違うかなと思いますね。まあ、大災害では、まあ、全員の命を救う方法は絶対に部長限りなくこんな少ないよね。
そうですね、
ゼロにすることなんてできへんね、うん、だからもう全国一律の防災訓練を、まあ、これは否定するわけではないけれども、全国一律防災訓練のような人に言われるがままの、まあ、防災対策では、うん、あなたの大切な人は守れない、うん、ということになるんですね。
あのせっかく訓練するんだから、その実際に効力のあるような訓練にしてほしい。
そうやね、なんで訓練せなあかんかっていうのがみんな分からずに訓練するから身についてないし、うん、理解していない、うん、ということになるんかな。だから、まあ、あなた自身にしか分からない死なない対策っていうのは舞ちゃん絶対あるはずですよ。
そうですね、
うん、だからあなたの大切な人を守る対策、うん、まあ、あなたの大切な人強いかもしれん、強いかもしれんけれども、うん、でも私はその人の足りない部分を補える部分がここかなっていうやっぱりデータを持つべきかなと、う
ん、なるほどね。
だからそれがやっぱりお互い様っていう言葉になっていくんだろうと思うんですね、うんうん、それが、まあ、自分の大切な人を守る減災対策というふうにはなるんじゃないかということなんですよ、
はい
うん
はい、
でもねこれ3ヶ月を迎えて実際、いろんな検証はされてます、まあ、災害だけじゃなくて人災的なことも起こってるとも言われてますけども、うんうんうん、まあこれこっちで起こったらどないなんだろうねこのタイミングでもう笑わなしゃあない状態なんかなと思う。でまして台風が今年は1号から来てるでしょ。
はいはいはい、はい
ね、え
そうですね早いですね
早いね、うん、でまたごっついのが来てると、
はい、
でまいちゃん家でなんか防災対策してます？
食料の備蓄っていうんですか、日持ちのするものとかは備蓄とかしてます。お風呂の水も次の日貯める時まで置いてたりとか、
うん
はい、
それだけ？
それだけ。
え今日の話全然聞いてへんから今からもう一回30分やる。
えいやもちろん今日学んだことはしっかり生かしていきたいな。
じゃあ最後締めをちゃんとあの今日の結論を言ってもらおうかな。
今日の結論ですか。
えらい、
まあ、今日の結論は救命胴衣を準備する。
そう逆それはどうかは分からんかもしれへんけど、
はい、
でも自分に合った防災減災対策やね、
はい、
だからそれをしっかり
そうですね、
つくんやらなあかんねんで、うん、え分かってる、
まあまあ、普段の生活の中に組み入れてしまう、
そうそうそう
自然にできる減災対策、
ね、
だ
から食べ物も備蓄されてるけども、うん、普段よく食べるものを備蓄してる方がいい と、
はい、
食べては買い替えていくようなサイクルも必要やということで、だからやっぱりもう3ヶ月目として絶対にこれいい話です。私が今から言うのを皆さん聞いといてください、
はい、
おい
もう耳をかっぽじいて、
はい、
防災減災対策はまず何をすればいいかというと食べ物とかの用意も大事ですが、
はい、
まず自分が死なない対策、
うんうんうん、
その災害が起こった瞬間に死なない対策を最優先としてやっていただきたいと、
はい、
思いますよ。できる、うん、それ
頑張ります。
頑張るだけやったからね、もう今日の日からやらなかった
ね。はい、意識して生きていきたいと思います。
もうそんな笑顔で言われてもね困んねんけど
何言うてもダメじゃないですか。
え
何言う
それで今日も何言うてもちょっとあの突っかかるあのマスターがおるからね
あらあら、
うん、でか言うたら今日はあの生放送やっていうのを分かっていなかったから、あもう終わりの時間が、
ごめん、
うん、では皆様来月あ明日